皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィ日本語ラジオ放送です。この放送ではワールンゴン学習者の周年体験談を朗読でご紹介します。今日は若い学習者がもう一度周年に戻るという体験談です。それではお聞きください。若い学習者がもう一度周年に戻る。中国のダーファー弟子、ミンフィ日本2020年11月26日。私は生まれてすぐにダーファーを得た子供弟子でしたが、成長の過程で親は次第にそばにいなくなるため、少しずつ修練を忘れていきました。しかし3年前からもう一度修練を始めることにしました。振り返ってみると、2、3年前の自分の状態や状況はひどいものでした。子供の頃の修練の基礎はありますが、法に対してはほとんど感性だけの認識だったため、学法をする際にはいろいろな妨害がありました。また、さまざまなものに誘惑されて、勢力が分散されてしまい、安心して学法をすることができませんでした。その頃は理性で法を認識することができず、たくさんの障害もあり、惰性もありました。精進をしばらくしたら、その後、なんとなく怠けてしまう。そんな感じで、この2年の間、何度も繰り返し、自分の無力を感じてしまい、崖っぷちの状態に陥ってしまいました。今年の冬休み、実習のために早起きをする必要がありました。しかし、早起きは私にとって成長過程の中でも一番悩まされていることでした。はじめのうちはなかなか大変でしたが、家族の協力でなんとか起きていました。その後、少しずつ起きられるようになり、長年悩まされていたことがやっと克服できたのです。これを機に毎日早起きをするようになり、出かけたり家でだらけたりすることがなくなりました。だんだんと修練も精進し始めました。そして学法して悟ったことは、修練に休みはなく、少しでも自分を楽にしようとする人心、安逸心を持ってはいけないということです。1、法理に基づき問題を考える。いかに精進できるのか、難に遭遇したとき、どう乗り越えるのかをいつも考えていました。ある晩、一人で部屋にいたとき、学法を終えた後で八正念をしたらすぐ寝ようと考えていました。両足を組んだ後、一種の恐怖の感覚が心の底から湧き上がってきました。私は小さい時から恐怖心が強くて、一人で暗いところにいられないばかりか、テレビ番組でホラー映画などを見たりしたら、それこそ何日も寝つきが悪くなっていました。そのため恐怖感がどんどん増してきて、私はすぐにでも人がいる部屋に行きたくなりました。でも考えてみたら、八正念で邪悪を取り除くことができる人間がどうしてそれらを怖がるのでしょうか。そう思うと人がいる部屋に行くことをやめました。心の中で、怖がらずにここにいても私は法を得ていますと、このように思うと気が強くなりました。その瞬間、心が動じることはなく、怖い感覚もなくなりました。これをきっかけに、私ははっきりと認識しました。問題と向き合うとき、人心を守るのか、それとも法に基づくのか、それによって、おのずと結果が違ってきます。そのため、どんなに難しいと思うことでも、執着と観念を固く守ろうとする一面を、自分と見なさないのです。よく収め、法の基準に符合した一面であって、それが本当の自分なのです。さらに、自分の良くない思想と観念のすべてを忘れて、自分がダーファーの一部であると思うべきです。そのようにすれば、手放せないもの、執着心が維持できなくなります。夜中はネットへのアクセスが難しく、ネットを突破するのも難しそうでした。以前は、もしそうなったら、オンラインをやめるか、あるいはずっと待つか、それとも何回も再接続を試みたりして、簡単ではありませんでした。ある時、メールでメッセージを見ようとネットにつないでみましたが、最初から開かず、何回も試みても無理でした。私は今日は必ず見ると自分に言い聞かせてから、ネットをブロックした要素を取り除こうと八正念をしました。 すると何秒後かに1個目のホームページが開き、2個目、3個目につながっていきました。今まではこういう状況になると発症年を思い出し行っていましたが、内心では少年が弱く、その効果はまだ半信半疑でした。しかし今では発症年の状態が以前よりずっと良くなり、自分の不正な要素をすべて打破することができると信じています。第一の最大の変化は、以前より学法の状態が良くなったということです。以前は自分の観念を持ちながら学法をしており、ただ普通の本を読んでいる感じでした。理性で法を認識するためには、本に書かれた道理をよく学ぶことです。この理性を一般の人たちが物理を勉強するときの一種の理性と認識してしまいました。後に悟ったことは、自分が認識した理性も人間の観念ということであり、真の修練者の理性は常人のあらゆる観念を持っていません。些細な概念や執着は、私に法の真意を見ることを妨げることだと分かりました。このことを理解してから、自分の一切の観念と思想を忘れさせてから学法をするようにしました。このやり方で学法すれば、より多く理解することができるようになりました。それからは一段落の学法でもたくさんの法理が分かるようになりました。第二の変化は、以前は何も理解しないまま法を学んでいるのではないかと、いつも法から何かの法理を見つけたいと思っていました。よくわからない法の一節を何度も何度も読んでみても、結果的には何も見えなかったり、理解できたりのいずれかでした。師父が何度も繰り返して読むようにおっしゃっていたにもかかわらず、あの時はまだその考え方を放棄できませんでした。師父の海外での説法を学ぶとき、白人と中国人との思想の違いを説いてくださいました。白人の思考は比較的に単純だが、中国人は経験と複雑な思考のため、理解するためには常に多くの説明が必要でした。そこでふと思ったのですが、法を勉強するときは人間の観念ばかりで、それが邪魔になってしまうこともあるので、あまり考えすぎるのは良くないのではないかと思いました。第3は、ダーファーに対する態度です。同宗の中には、法を学びたくても字が読めずに不安を抱えている人もいますが、法を学ぼうとする心はとても純粋で、本を開いてみると、本に書かれている言葉をすべて読めることに気づきます。これは純粋な心でダーファーを学ぶべきだと理解しました。 2. 着実に修練し、大学院への執着をなくす。昨年私は大学院を受験しました。受験準備をしている期間はとてもストレスが溜まっていました。その頃は主に学法不足で修練が不安定な状態が続いていました。今は就職難と自分の未熟さから、まだ社会で働きたくないと思っていました。だから当時は大学院への受験を自分の唯一の出口だと考えていました。しかし競争が厳しく、受験した科目が難しかったので、毎日あまり多く勉強ができずに日にちが過ぎていました。毎日大きなプレッシャーがあり、受験というプレッシャーに加えて精神的な打撃もありました。ほとんど毎日泣いていたり、またはひどく落ち込んでいました。もうそれ以上耐えられなくなり、受からないと思って諦めました。それから毎朝起きて学法をして、学法をするときは気持ちがとても楽になっていました。午後からいつもの勉強をして、もう受験のことは考えていませんでしたが、知識そのものに興味を持ちました。夜は同宗と交流をして、寝る前に勉強をしました。この状態が1ヶ月近く続きました。その頃、クラスメイトたちは毎日熱心に勉強していました。今思えば、当時の学法の状態は普通でしたが、当時の私にとっては大きな進歩でした。ある日、昼間に学法をしていた時、かなり理解が深まったように感じ、頭の中がすっきりとしていて、全体が開けたような気がしました。夜、練功していた時には、足の痛みは全く感じませんでした。 いつもは30分ほど座禅していると足がしびれて落ち着かなくなっていましたが、その日は何も感じませんでした。一気に1時間以上座禅をしていましたが、普段と違った状態もありました。それは自分が上達した証だと分かりました。試験が近づいてきてまた緊張し始めましたが、だいぶ状態が良くなってきました。もしかしたら人生最後の試験なのかもしれないと思い、将来後悔しないように真剣に受け止めなければならないと思いました。そして最終的な復習計画を練り、内容がかなり密度の濃いものに修正してみました。筆記試験は本当に内なる自信に満ちており、神の助けのように感じていました。私はその後の二次試験ではとてもよくできました。さらに今年は定員数の増加もあり、合格した上に成績がとても良かったのです。慈悲に満ちた心遣いと悟らせてくださった師父に感謝を申し上げます。また助けてくれた同修にも感謝しています。最近は毎日目覚めたように上達しているような気がします。大学院への執着を放棄したからかもしれません。最初はなんとなく学校に行きたくないという自分の惰性で、新しい環境に行きたくないという要素もありました。また疫病の流行があって心の負担になっていたのかもしれませんし、大学院の勉強も意味がないとも感じていました。その後法を学ぶ中で、また同修との交流の中で、私は師父の米国西部法営での説法の中で、最大限に常人に符合して修練すべきですと説かれたもう一つの意味を理解しました。以前は常人から異常だと思われぬようにするためだと考えていました。後に理解したのは、常人の社会は私たちの修練の場であり、常人の形に適合することは仕方ないことではなく、まさにそうすることが必要なのです。そうでなければ向上の機会もなく、着実に修練することとは言えないのです。そのため日中に周りの人が何かをしている時には、私は積極的に参加します。以前は時間がもったいないと思っていましたが、今は自分を高める機会だと捉えています。今私は法への認識がまだまだ浅く、まだ学んでない説法がたくさんあります。師父は私たち一人一人の弟子をとても早く高く向上させてくださったので、しっかり精進すればそれを感じることができます。時間への執着、後悔、成し遂げられない気持ち、自分の上達を喜ぶなどの余計な考えを放棄する必要があり、どうすれば精進できるのか、どうすればもっと精進できるのかを考えるべきだと思います。皆様いかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィ日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。
sol.